暮らしのピラティス。こんにちは、ピラティスインストラクターのゆかです。つい頑張りすぎてしまう日々の中で、ふと立ち止まって体に意識を向けてみる、自分で体を整えて生きる感覚を暮らしの中で育てませんか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近風邪をひいてしまいまして、子供からもらってしまいました。鼻と喉の調子がね、悪いので、お聞き苦しいところがあったらごめんなさい。今日はですね、ピラティスとか体についての正しさとか正解についてちょっと考えてみたいと思うんですけど、ピラティスの正解ってね、自分の外側にあるものじゃなくて自分の中にあると思うっていうね、お話をしたいと思います。前から募集させていただいていた私の初めての講座、自分の体の通訳になる3ヶ月講座がですね、開催できることになりまして、でですね、お一人応募いただいたので、マンツーマンでね、講座を始めたところです。で、その中でお話を聞かせていただく中でね、出てきたことがあって、それはね、グループレッスンとか、YouTube とかの動画とかでね、こう一方的にレッスンを受けてるだけだと、自分がやってる動きが正しいかどうかすごく心配不安だっていうお声をね、いただいたんですよ。これはその方だけじゃなくて、私のパーソナルレッスンに来てくださってる方の中でもしばしばいただく声なんですね。確かにピラティスってその動きの正確性っていうところは大事にはしている、とても大事なことではあるんですね。意図した動きがちゃんとできると、きちんとその分効果が出やすいっていう文脈で使われることが多いですかね。だから正しく動けてないと意味ないんじゃないかって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないし、私自身もピラティスのインストラクターになるために養成コースを受けて、で、なったばかりの頃、インストラクターのなり始めの時はそういうふうに思っていました。その正確にできないと意味がないって。で、それで私もマットピラティスをね、のクラスをやってるんですけど、グループレッスンがやっぱり機会としては圧倒的に多いんですけど、やっぱりグループレッスンだとその一人一人こうね、間違ったというか正確に動けてないところを一人一人直して回るわけにもいかないし、そんな状況で私クラスやってても果たして意味あんのかなってもやもやしていた時期が、新人の頃はね、ありました。でもね、レッスンを積む中で、経験を積んでいく中で、それに自分自身もその自分のために、ピラティスを続けていく中で、あるいはその新しくね、その勉強をね、体についての勉強を深めていく中で、そうじゃないんだなって、正確に動くっていうところを目指すっていうことが、必ずしもいいことではないんだなっていうことにだんだん気づき始めたんですね。なので動きの正確性っていうのはもちろん大事だとは思っているので、体をね、見させていただく時の基準には私もしてるんですけど、 でもね、その正しい基準の中にその人の体を押し込めようっていうことは、まあ、私はねしなくなりましたね。まあ、あんましたくないっていうか、パーソナルレッスンを受けに来てくださる方の中にはね、やっぱりパーソナル受けて初めてどういうふうに動いていい、動けばいいのかっていうのがやっと分かったとかね、目から鱗ですとかね、お声いただくんですけど、それはその私のなんて言うんでしょうかね、関わり方というか目指しているところっていうのは、その正しさからずれているところを修正して直して、正しい動きにしようとしてるわけじゃなくって、その人の体見てて、すごく無理のある動きになってるなとか、あるいは今ここが使えてないけど、でもここ使えてたらもっと楽に力抜いて動けるんじゃないかなっていうところを、まあ、アドバイスさせていただきながら、こうお客さんのね動きを変えていくお手伝いをさせていただいています。なのでその人のにとってのピラティスで何が正しいかって言ったら、その人の中に答えがあるから、外側の基準ですね、まあいろいろあるにはあるんですけど、どこの筋肉使ったらいいとかっていうのは勉強するんだけども、でもそこに何て言うのかな、寄せていくんじゃなくて、私はその人の体が心地いいかとか楽っていうのを基準に見ていっていったらいいんじゃないかって。でそれはグループレッスンを受ける時も同じで、先生みたいにできてるかっていうことよりも、自分がやっててもう痛みがないくって、で終わった後にすっきり体が楽で、今日も気持ちよくできたなって思えたんだったらば、もうそれは本当に正解なんだと思います、その方にとっての。だからそういうふうに安心して続けていっていただいて大丈夫だと思います。自分のその感覚を信じてあげて全然大丈夫だと思う。でももしやってみて痛いところがある、もうよくあるのは首が痛くなるとか、腰がちょっと頑張っちゃって痛くなっちゃうとか、そういうのがあったら、やっぱやり方がやっぱりそれは間違ってると思うから、そういう時は遠慮なくグループレッスンでも後で先生に聞いてみるといいと思いますよ。でね、まあやってみて特に痛みとか出るわけじゃないんだけど、これでいいのかなって思っている方がいらっしゃったら、その時は本当に1対1のパーソナルの扉をね叩いてみるといいと思います。あくまでね比べるのは先生との体と比べるんじゃなくて、で自分の体を見てほしいんですけど、自分の姿って自分で見れませんからね。なのでそこはね先生に見てもらったらいいと思うので、自分では気づけなかった体っていうのを、先生のね視点を通じて見ることができるようになると思います。でそうですね、で私がその体をのことに関して、その外側の基準みたいなものに合わせたくないよって思うことについて、もうちょっとそうお話しさせていただいてもいいですか。そう、私インストラクターになったばかりの頃っていうのは、本当に正しく動けなきゃ意味ないと思ってたし、そのレッスンでもやっぱりその正しく動けるように、キューイングって言いますけど、声どうやって声かけたらいいんだろうかとか、そういう正しくやる 動けるためのクラスっていうのをすごく考えてました。で、私自身も正しく動けるようにっていうところで、もっとその自分のあのピラティスの動きをもっともっと練習して、正しいっていうところにどんどん近づけなきゃいけないんだと思ってたから、あの一生懸命それこそあの練習もたくさんしてました。そしたらね、なんかピラティスやればやるほどあの体の状態が悪くなってきちゃったんですよね。ピラティスやって腰痛が治ったと思ったんですけど、なんかたくさんやるようになったらその腰痛がぶり返してしまったりとか、なんかあちこち気がつけば痛みが出るようになってきてしまったりとか、あるいはなんかね、なんというかもう本当に日常の中で体がすごくこう動きが硬くなっちゃって動きにくくなっちゃったんです。なんか感覚的にはもう自分がロボットみたいになった感じ、なんかギシギシ、なんかなんていうのかな、こうぎこちなくしか、以前の自分に比べるとね、なんかぎこちなくしか動けなくなった感じがあって、これ何なんだろう一体って思ってたんですよ。だってあのピラティスやったらやっただけ良くなるって信じてたからですね、当時の私は。後にね、その体についての知識とか運動指導の方法についてあの講座を受けたりとかして深めていく中で分かってきたんですけど、いくらね、あの正しい動き、あるいはあのいい姿勢ってあるじゃないですか、まあ、それこそまあピラティスでいうとこう背筋のカーブが S 字でね、あのすごく整った状態のいい姿勢、猫背でもないし反り腰でもないし、いい姿勢ってあるんだけど、でもそこを目指してずっとそればっかりやってるとすごく体に良くないし、体を動かすことについて悪影響があるってことが、まあ、分かったんですよね。まあ、当時筋膜についての勉強をねしていたんですけど、あの筋膜ってこう体全体をこう覆っている、まあ、膜のような組織なんだけれども、一枚のねあの折り紙をちょっとイメージしてみてほしいんです。で、このまっさらな、もう何の折り目もないまっさらな折り紙ってすごくしなやかだし、もうどんな風にも丸められるし折り曲げられるしですよね。でもあのそれこそピラティスでも何でもこう同じ動きを何回も繰り返していくじゃないですか。あのいいなんていうかな、動きを目指して、そうするとね、その折り紙に癖がついてくるんですよ、折り目が。で、折り目がね、ついていくことで、その自分が普段やってる動きっていうのはすごくやりやすくなるし、あの無意識でもできちゃうレベルにはなるんです。あの実際筋膜にもそういう癖がついてね、もう体がもう筋膜がそういうふうに変わっていく。からあのスムーズに動けるんだけど、でもその代わり他の動きがすごくやりづらくなっちゃうんですよ、折り目がついてることによって。多分その、ま、折り紙、さっきの折り紙をイメージしていただくといいんですけど、まっさらな折り紙だったらどんな方向でも行くんだけど、1個2個折り目があったらあの多分ね、なんか折り曲げにくいところとか出てくる感じしませんか？多分ね、そうなると思うんです、折り紙でも。で、その筋膜じゃなくて筋肉ね、筋肉の性質から考えても、あの筋肉って筋トレってすればするほどもうカチカチに硬くなっていくんですね。で、あのカチカチになったらですね、見た目はすごくいいんですよ。 例えばそのピラティスだったらやっぱりすごく腹筋を集中的に動かして使うので、本当にだんだん割れ目がね、縦線とか入ってくるし、こう固いこう締まった腹筋ってめちゃくちゃ見た目がいいんですけど、かっこよくて、その代わり硬くなっちゃったら、硬くなった筋肉ってすごく動きが悪いんですね。特にお腹っていうのは、まあ、本当に体のコア、体幹の部分で、上半身下半身をつなぐとこだし、腕足をつないでいるとこだから、そこが中心のそのコアが硬くなってしまったら、こう腕と足が、まあ、何でしょう、うまくつながらなくなってきちゃうんですよね。お腹のとこで流れが途切れちゃうみたいな感じになってくるので、だから私ロボットみたいにもうなんか動き悪くなってきちゃったんだなっていうことにね、まあ、この気づくわけですよ、勉強をしながら。なんかすごいマニアックになってきましたけど、話が。そういう経験もあってですね、なんか外側のなんかこれが正しいみたいな方に自分の体をね押し込めていくようなことはしたくないし、あと必要もないかなって思っています。私自身もまあそういう正しさを追求していく方向からですね、まあ、今自分のためにピラティスをやるときはやっぱこれまでのその反復練習でつけてしまった癖からいかに離れるかっていうところを今すごくやってます。なかなか癖ついてしまったものを元に戻していくっていうのはすごく難しいんですけども、でもまあ少しずつ少しずつ、特に私は本当力でなんかいろいろねじ伏せてしまいがちなので、緩めてでも動ける体っていうのを育てるためにね、まあ、少しずつ少しずつです、本当に自分の体のねケアも続けています。今始めた講座もですね、まあ、自分の通訳になるっていうのがテーマですけど、やっぱりその正しいピラティスができるっていうところは全然目指してなくって、とにかくこう自分の体のことを、まあ、感じてみる、どんなサインが出てるのか自分でもこう分かるようになってくる、そういうところができたらっていうのがあります。今後は講座だけじゃなくってパーソナルレッスンとかピラティスのグループレッスンもオンラインでできる形をやっていければなとは思っているので、正しいピラティスみたいなじゃないやつがやってみたいなっていう方はね、今後ぜひそういうものにご参加いただけると嬉しいです。そして最後に一つお知らせです。この番組のお便りフォームを今回からご用意しました。皆さんの体のこととか、まあ、ふとした気づきなどですね、よかったら聞かせてください。最近の体の変化、気になっていること、ピラティスについての疑問や質問などなど、一言でも大丈夫です。概要欄にフォームを載せておきますので、まあ、よかったらぜひお送りください。それでは、暮らしのピラティスはまた1ヶ月後になりますが、私他にも田舎で健やかに暮らすっていう番組もやっております。そちらは月3回で、来週の月曜日は田舎で健やかに暮らすでお話ししてますので、よかったらそちらでもお待ちしております。それではまた。暮らしのピラティス、ゆかでした。